ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。4週目のラジオ健康プラザは健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うおうちでチャレンジのコーナーです。今日は日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法士の鹿間直樹さんにお話を伺います。鹿間さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は体の衰えを予防しようということでお話を伺います。年末年始はのんびり寝正月という方も、寒くなるとどうしても体を動かす機会が少なくなったという方も多いと思いますので、いろいろとお話を伺いたいと思います。
そうですね、寒くて天候が悪い日の冬の間は外出の機会が減ってしまうという方も多いと思います。また去年から続く新型コロナウイルスの感染予防のため意識して外出しないようにしているという方もおられると思います。冬の間は転倒による骨折などのリスクも高まりますので、歩行に自信のない方などは無理な外出は避けることをお勧めしています。高齢者の骨折はそのまま寝たきりになるリスクも高いので、家族の方も十分に注意してあげてください。
道路がツルツルになってたり、足元を取られやすい道路状況では、高齢者でなくても転倒して大きな怪我になりやすいので、十分に注意が必要ですね。ただそうは言ってもということですよね。
そうなんです。新型コロナウイルス感染症が去年から流行し、外出機会の減少、そしてそれに伴う運動不足が問題になっています。日本整形外科学会が設立したロコモチャレンジ推進協議会が行った去年3月の調査では、約半分の人が外出機会や運動の機会がそれ以前よりも減ったと答えていました。このような状況を受けて、こちらの協会では日常の運動活動量の不足によってロコモーティブシンドロームになってしまう方、ロコモーティブシンドロームの進行が増す方の増加を懸念しており、現在だけでなく将来の身体への影響の軽減を目指した自宅や室内での運動を推奨しています。
ロコモーティブシンドロームというのは最近よく耳にしますが、これはどのような状態を指すのでしょうか。
ロコモーティブシンドロームとは、英語で移動することを表すロコモーション、移動するための能力があることを表すロコモーティブから作られた言葉で、移動するための能力が不足したり衰えたりした状態を示します。元気に自由に動けているうちはあまり実感が湧かないかもしれませんが、人は移動するために骨や関節、筋肉、神経などが適切に動作することが必要です。これらが何らかの理由で機能が低下した状態をロコモーティブシンドローム、略してロコモとなります。介護が必要な状態、要支援、要介護になる原因は、これらの機能が転倒や骨折、関節の病気など運動の機能が故障したことによることがトップなんです。
単純に運動の機会が減って太っちゃうなーくらいに思っていたんですが、将来的にも重大な問題が隠れていたんですね。
そうですね、骨や筋肉、関節など運動に必要な機能は普段の生活で体を動かすことで維持されてますので、今のような外出の機会が少ない時期でも将来的なロコモーティブシンドロームを予防するためには、年齢に関わりなく適度な運動を行う習慣が大切になります。
感染予防と合わせて筋肉を維持するための運動を行うことは誰にとっても大切なんですね。それではお家ではどんな運動をしたらいいでしょうか。うちは正直そんなに広くないので、目いっぱい体を動かすとかはちょっと難しいんですが。
大丈夫です。安全に行うためにテーブルや椅子、 壁を使って簡単な運動を行います。まずはじめに椅子から立ち上がったり座ったり、椅子を使ったスクワットです。よかったら井川さんもスタジオでやってみてください。椅子に座って足は肩幅に開きます。正面のテーブルに手をかけながらゆっくりと腰を上げ立ち上がります。その後ゆっくりとまたテーブルに手をかけながらゆっくりと腰を下ろして椅子に座ります。これを5から6回、3セット行ってください。動作の最中は息を止めずにゆっくりと吐いたり吸ったりしながら行ってください。
3セット目の最後になると太ももの裏あたりに結構な負担がかかっているのが分かるほどでした。結構効きますね。
そうですね。もちろん痛みがあるテーブルに手をついてもフラフラするという方はすぐに中止してください。次の運動はつま先立ちです。壁に手をつき足を肩幅に開いて立ちます。そのままゆっくりとかかとを上げたり下げたりします。手頃な壁がない方は椅子の背やテーブルでも構いません。これを10回から20回、1日3セット行ってみてください。
こちらも先ほど20回やってみたんですが、今度はふくらはぎにかなり効いてくるのが分かりました。
最後に片足立ちです。片手を壁について立ち、片方の足を少し浮かせたまま1分間静止します。両足それぞれ1日3セットやりましょう。こちらも壁でなくても安全に体を支えられれば椅子やテーブルなどでも OK です。自信のある方は壁や机などの支えから少し手を浮かせてチャレンジしてみてください。
実際の動作はぜひメディカル情報1月号の鹿間さんの写真を見ていただきたいんですが、動きそのものはすっごく地味なんですが、これどれも意外と効きますよね。この片足立ちもフラフラしていて意外と1分間が来るのが長く感じました。
つま先立ちや片足立ちは足の筋肉のほか運動機能に必要なバランス感覚も刺激する運動ですので、ぜひチャレンジしてみてください。いずれの運動も無理せず自分のペースで続けることが大切です。お家だけでなく隙間時間を見つけてどこでもできるので、お仕事中の方もぜひやってみてください。
4週目のラジオ健康プラザは、健康生活につながる運動習慣について理学療法士さんにお話を伺うお家でチャレンジのコーナーに、リハビリテーションセンター理学療法士鹿間直樹さんをお迎えしてお話を伺いました。鹿間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご紹介したお話、そして運動の内容は広報誌日光記念メディカル情報1月号に詳しく掲載されています。日光記念病院のほか JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルのほか、幌別ショッピングセンター、アーニスなどでも配布していますので、手に取ってご覧ください。日光記念病院内では総合案内、各外来窓口で配布していますので、お気軽にお声掛けください。
ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ、日光記念病院の提供でお送りしました。